あなたを支えるワンランク上のカード、セゾンアメックスカード。
We'll soon be arriving at 6pm Time clock on J-Wave and セゾンカード。
吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。
時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は千葉県の堀助さんから。吉岡さんこんばんは。こんばんは。先日私は30歳を迎えたのですが、おめでとうございます。これを機に思い切って親知らずを4本抜いてきました。歯医者が苦手で腫れたりしてなかなか大変でしたが、大人の階段を一歩登った気がしました。吉岡さんは成人になってから大人の階段を登ったなぁと思う印象的な出来事は何かありますか？いろいろありますけど、私も親知らずを抜いてる組です。ただ4本一気に抜くのはすごい強者ですね。痛かったでしょうきっと。お疲れ様です。私はビビっちゃって1本抜いて半年開けて、1本抜いて半年開けてって感じで、すごい飛ばし飛ばしで取ったんですけど、私はでもその引っ越しをして一人暮らしするようになって、1回目の引っ越しとかはなんかすごい初々しかったんですけど、2回目3回目とこう引っ越しにどんどん慣れてって、で住む街とかもどんどん変えていって、なんだろうな、なんか東京都内が自由自在に移動できるようになった時は、なんか昔20代前半の時に東京に来た時って本当右も左もわからないみたいな、駅の乗り換えわからないとか、すごいいろんなことが街の中でわたわたしてたのが、もう今すごい自分で言うのもあれなんですが、スマートなすごい最短のルートでいろんな場所に移動できるようになったのは、まあ、結構大人になったなと思います。あとなんか問題が起きた時に慌てなくなったとかね、まあそういうこともあるよねってすごい俯瞰で考えれるようになったのとかは、ちょっと大人になったなと思います。ラジオネーム堀助さんには、グラフィックデザイナーの大島イディアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは和紙作家の森田千秋さんです。森田千秋さんは埼玉県生まれ、女子美術短期大学を卒業後、アクセサリーデザイナーを経て和紙作家として活動をスタート。繊細でモダンな美しい作品はどんなライフスタイルから生まれているのでしょう。今日は自然との共生から生まれる和紙の世界へ、皆さんとご一緒したいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月3週目はインテリアトータルプロデューサーのまこさんが登場。今回は秋を彩る植物と器のしつらえについて伺いました。
UR Lifestyle College. This program is brought to you by UR 賃貸住宅。
UR。
僕ようやく気づいたんだ。いつでもそばに頼れる人がいること。
え？
その人はいつも親身になって僕の相談を聞いてくれた。
それってもしかして私の？
ありがとう。UR の団地の事務所にいる Your Mate さん
だよね。相談できる人がいる
UR であるUR。
こんばんは、団地みどり子です。ライブでは皆さんの反応が嬉しいです。どなたか曲のリクエストなんてありますか？団地、 UR のお店にいるハウジングアドバイザーさんくらい親身に相談に答えますよ。え、わかりました。歌ったことないジャンルですが、それやってみましょう。相談ラップ。
お店で相談、住み替え決断、ライスの判断、幸せの階段、家族の間断、増えるよだんだん、愛の部屋、I'm here。
お店で相談してみよう。
UR である。UR。
今ラジオを聞いているあなた。
の中でお部屋探し中のあなた。
の中で親子で近所に暮らしたいあなた。
UR の近況割なら家賃が最大5年間お得
と聞いて興味を持ったあなた、
今すぐ
近況割で検索。
UR である。
UR Lifestyle College。
吉岡里帆がお送りしています、UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは和紙作家の森田千秋さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
あのお伺いしたところによりますと、ラジオ出演というのはあまりされてないと。
はい、はい、初めてで。
あ、すごい、初めてをこの番組選んでいただいたということで大変光栄です。本当にありがとうございます。あのなんと今日は作品をですね、スタジオに持ってきていただいています。もうね、目の前にあまりに繊細であまりに美しい作品が並んでいるので、まずはですね、和紙そのものを持ってきていただいてますので、そちらをちょっと実際触ってみたりって可能だったりしますか？
はい、もちろんです。ぜひぜひ。
ちょっとね、皆さんが思う和紙っていうのは、うん、ちょっとこう和風な感じで、こうなんていうのかな、紙一枚大きいのを想像されてるかもしれないんですけど、私の今手元に載せていただいた和紙はですね、ふわふわでほとんど紙っていうよりレースみたいに細かい造形が施されていてですね、一枚の紙っていう感じではないんですよね。これは作品自体植物ですかね、こちらはモチーフが。
そうですね、はい、植物をモチーフにしていて、うん、実はあの分割して、
はい、
あの手で皆さんちぎって、
はい、
6分割ぐらいこう葉っぱと実の部分と、うん、はい、こうちぎって糊で貼り付けて、
はい
はい、
あの飾り合わせて、
うん、そうですね。
持ってても紙が手の上にあるっていう実感がないぐらい軽くて繊細ですね。ちょっとこちらに置かせていただきますね。今日持ってきていただいてる作品は真っ白なんですけど、はい、基本的に作品は白が多いですか？
そうですね、あの草木染めなんかをすると、あの藍色に染まったりものとか、うん、あとこういうあの柿渋の色のものとか、
はい、
あの割と草木染めって呼ばれる、
はい、
あの植物、和紙は植物からできてるので、うん、自然の植物からできる染料で染めることが、はいはい、多いです。
あ、そうなんですね。このそもそも和紙の創作過程っていうのを知らない方も多いと思うので、
う
ん、ちょっとぜひ教えていただきたいんですが、
ぜひぜひ。
森田さんはなんと原料から和紙を作ってらっしゃるんですよね。
あ、はい。
和紙の原料となるのは植物の楮というものだそうで、今日はそれも持ってきていただいてる。わあ、すごい。
なんかぜひぜひ、あの、はい、なんか和紙ってどうやって作られてるかってなかなか ね、知らないと思うので、
はい、
ちょっと家に入ってるもの、
ありがとうございます、はい、この構造っていうものは今、はい、持ってきていただいたのを拝見すると、
うん
うん、木の枝とか木の皮に見えるんですけど、何か和紙になるための木っていうのはこの構造っていう品種じゃないとダメみたいなことなんですか？
そうですね、和紙の原料って、構造、三つ股、岩皮、あと麻とか竹とか、植物繊維ですよね、
はい、
でその中でもよく使われるのが構造っていうことになるんですね、はい、その構造
を育てるところからです、はい、ちょっとすごい達人の方が来られてしまいましたね。この構造をまず育てるのにはどのくらい期間必要なんでしょうか？
1年で育つんですけれど、はい、小さな木の株がありまして、うん、その株のところに4月の終わりぐらいに芽がピュッと出るんですね、
はい、
それが今10月ぐらいだとすごくもう3メートルから5メートルまで、
そんなに大きくなるんですか？そんなピューが
伸びてるんですね、
はい、
それを皮をふかすんですね、
はい、あ、皮をふかす、
はい、
このじゃあ皮を剥いたら、うん、その中の芯の部分は使わない。
そうなんですよ。なぜかこのね、真っ白なこの子は使えないで、外側の皮を使って1年で一度、
はい、
刈り取りをして、孵化して、中身の棒と外側の皮を分けるんですけど、その作業を1年に1回、葉が落ちた頃ですね、だいたい、はい、まだ葉っぱが生えてるので1月の初めぐらいに、その構造の皮を剥く作業を全部1年分してしまう。
どのくらいの量されるんですか？
私は全然すごい少ないと思うので、だいたい20株ぐらいって言っても分かんないかもしれないですけど、はい、その量を毎年みんなにね手伝ってもらって刈り取りをして、
はい、
切り揃えてふかすんですけど、寸胴鍋みたいなものに構造を入れて、はい、ふかして蒸して、それを2時間ぐらい蒸して皮を、
うん、
はい、剥きます。
わあ、すごい。もうこれだけでもとても大変な作業なんですが、そしてそこからどうやって紙になっていくんでしょうか？
今度そのこの皮をですね、
はい、
まだ黒い皮がついてるんですね、
はい、
でそれを削ってこういう感じに。
そういうことですか。そう、今手元に持ってきていただいてる構造の皮がちょっと薄いグリーンみたいな色をしてますよね、うん、これはちゃんと剥いだ黒い部分を剥いでこの色になってる。
はい、でもちろんこの状態でも紙ができて、この紙は、きなりっぽい紙、ちょっと茶色っぽい紙ができるんですね、
はい、
で私はこの中身のすごい真っ白い皮を使うことが、さらに緑の皮を削り取って、
すっごい薄くなってますけど、
はい、
どんどんこう希少部位になってってますが、はい、
大吟醸的な。
あ、そういうことですか。
はい、綺麗にどんどんどんどん白い皮にしていくと、こういう真っ白い紙ができるんですね。はい、もちろんこういう緑の皮がついてる紙も、
はい、
きなりで、いろいろ使い勝手はあるんですけど、削り落としたもの、
はい、
削り取って、捨ててしまうような部分の黒い皮と外側の皮がついた紙もこういう感じで。
わー、綺麗。これはこれで柄としてすごい素敵ですね。
なんか革の、
はい、
ちょっと荒っぽくって文字をね書いたりするには書けないんですけど、黒い塵が入ってるので、そういうものを昔は塵紙っていうんですかね、はい、塵が入ってるので、
だから塵紙なんですね。
そうなんですよね。それを揉んでお手洗いに使ってたっていう、そういう外がもう捨てるところなく、はい、全ての原料を大切にこう使って紙を、でも本当にこの白い革の紙っていうのは真っ白で、はい、とっても貴重なので、文字を書いたりとか、
はい
はい、するのに適した紙になってます。
すご ごい。今あの紙の手帳みたいなのを見せていただいたんですけど、この色を乗せてあるのもすごい可愛いですし、こうやってクシュクシュってなんかちりめんみたいな、
そうですそうです、
施してある紙もすごい素敵ですね。
なんか絞り染めをして、
それでこの色味が、あとマーブルっぽいあの染色が施されてたりとか、
紙隠し部で塗ったりとか、
そうなんですね、すごい無限なんだなっていうのが分かりますね。
Cause you're my pretty definition of beauty. Pretty girl, you make everything feel alright. Pretty girl, pretty as the stars in the sky. Belt of Orion, the way we're alive.Knows that it breaks my soul. Oh, 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 when you don't know you're beautiful, and I won't let it go. Oh, 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 I need you to know that you're my pretty ooh, definition of
頭ですよね、きっと皮が
今あそうです
吹かされて真っ白の皮ができました。
はい、その皮を今度はあの煮るんですね、ボイルします、はい、それをいざ紙をすくぞってなったら、この皮を煮る時にはただお湯とこの楮だけでは煮えないので、アルカリの成分を入れるんですね、
はい、
そのアルカリの成分っていうのは昔で言うところの灰ですね。かまどにこう下に木の灰ですね、その灰をあの水に溶かしたものなんかを使っていたんですけど、
はい、
今はあの薬品があるのでソーダ灰と呼ばれるものとか、はい、あと重曹的なものですね、重曹みたいなアルカリの成分で煮るとすごい柔らかく、はいはい、なります、
はい、
それでもまだ柔らかくしてもあのゴミがついてたりするので、水の中で、ゴミを一個ずつ取っていく作業、ちり取りですね、はい、その作業をします、
はい、
で綺麗になったその柔らかくなった皮ができたら、今度はそれを叩きます、
はい、あ、叩くんですね、
はい、
その叩くとさらに柔らかくなるっていうことでしょうか。
そうなんです、叩いて繊維をほぐしていく感じなんですけど、木の棒ですね、大きい棒で、昔は人手というかなっていうんですか、はい、あの人の力だけで棒であの叩いて崩していったんですけど、
はい、
今はあの打開機って呼ばれる餅つき機のような、
はい、
あの木がトントントントン上から上下するものがあって、そこに繊維を入れて崩していきます、
はい、すごい全然知らなかったです
ねえ、
工程があるんですか。
なんか食べ物みたいな工程なんですけど、本当でも本当食べれそうなものというか、
そうですね、なんかここにある紙はもしゃもしゃ食べれそうです
植物のね、本当原料だけなので優しいというか、本当に構造 100% なので、
はい、
まあ、ソーダ灰をね入れたりして柔らかくして、その叩いたものを今度はミキサーみたいなものにかけるんですね、
はい、
そのミキサーがあのビーターって呼ばれるもので、本当に大きな金属の刃がくるくるくるくる回るんですけど、
はい、
それに水が張ってあって、そこに原料を叩いたものを入れるんですね、
はい、
そうするとさらに繊維が細かく、はい、あのなって、いよいよそれで紙が透けるっていう状態になります。
あの私以前自分が参加した映画で福井県の越前和紙の職人さんの映画に出させていただいたことがあって、そこで初めて紙すきっていうのを見たんですよ。で本当に美しい工房で、昔ながらのねところで、本当にこう木の枠の中でその溶け出した繊維をこうすいて一枚のこう均一な紙にしていくっていう工程とか拝見して、まあ自分自身もずっと書道をやってたのもあって紙が大好きで、あの特に私はあの書道 の, あの 和, 紙あ和紙というか薄い半紙みたいなのとか、こう和歌を書くようなちょっとこう染めてあるような紙とかがすごい紙フェチでいっぱい集めてたりもして、今でもコレクションみたいにしてるんですけど、なんか何か使うわけでもないけど、こういうそう色紙とか、あのなんていう端切れになったもの集めたものとかもすっごいときめいちゃうというか、
本当に私もいろんな産地、福井もそうですし、あの全国に紙すきの産地っていろいろあるので、はい、私は埼玉の小川町というところで和紙を、はいはい、習ったんですけど、それ以外の、はい、産地にも訪れて、
はい、
こうきっと見る人が見たらただの無地の紙を眺めてるみたいになっちゃうんですけど、うん、すごい素敵だなと思っていろんな紙を集めて、
繊細なんですよね。本当にこう手作業で作られた紙って、機械で作られた紙の均一さとはまた真逆の美しさっていうか、もう細かい繊維がこうチリチリにこうでも均一に並んでる姿が、あ本当に丁寧に漉いてもらったんだねって分かるんですよね。
ありがたいです、そうおっしゃっていただけると本当に
でも本当にちょっとあの森田さんの作品はもう達人級の達人の技がもう繰り広げられてるのであれなんですが、ここからはぜひ森田さんのこんな作品が生まれてくるまでの原点を探っていきたいなと思います。大学時代ですね、造形学科生活デザイン専攻だったそうなんですが、将来の夢っていうのはどんな方向性だったんでしょうか。
美術大学に入ったのも、高校の同級生の同じクラスの、
はい
友達、そして今もアトリエメイトなんですけれど、
そうなんです、それはちょっと熱い話ですね今でも仲良し、
はい、あのそんな時代からの友人3人で今アトリエをシェアしてまして、
素敵、
おばさんたちワイワイ3人で
楽しそうですちょっとカモメ食堂的な世界観で
そうなんです。なので、はい、あのその陶芸をやっている長峰直子という、
はいはい、
あの器を作っている彼女が美大に行くぞと、
はい、あみんなを引っ張っていってくださったんですね。
高校の頃に、はい、美大ってなんだろうっていう感じで私はあの
森田さんはまだまだ未知な場所で、
はい、面白そうと思って、はい、それで、はい、ついて行った先、彼女はあの女子美ではなくあのムサビに入りまして、
はい、
で私は女子美に入って、うん、そこで出会ったのがもう一人の鉄の作家の柴崎智香という、
鉄と陶芸と和紙となんかすごい最強の3人集まっちゃってますねみんなで合作とかもされますか。
なんかあの一つの箱の中に収めた作品とかを10年に一度とか
ちょっとだいぶたまにですね。
そうですね、でもいいですね、あんまりね、
はい、あんま慣れ合いすぎてもっていうのもあるんです
ね。個人的に個人個人 の、はい、あの作業をメインで、はい、やっています
でもいいですね、10年に一度の合作っていうのも素敵です、はい、ああそうでした。
なので彼女にあの引っ張ってってもらって、はい、あの美大っていうものも知って、
うん、
でもその共通 の、 あの担任の先生が美術の先生だったので、
はい、
その先生の影響はもうまさしく受けていると思うんですね、うん、その先生が芸大のを卒業した先生であの金属を専攻してたので、はい、もう私はまさしくそのまま女子美の生活デザインに入って金属を専攻するようになったので、もう本当に先生の影響もとっても大きかったんです。
そうなんですね、うん、その流 流れもあって大学卒業後は、アクセサリーデザインのお仕事を始めされてたと。
そうなんです、
はい、この和紙の世界に入られるまでに一回ワンクッションあったのは、うん、初めはやっぱり鉄勉強されてたのもあって、うん、そちらの方がいいかなっていうのもあったんでしょうか。
そうですね、金属を、金工を学んでいたので、うん、アクセサリーとかジュエリーを作ったりする制作をしていたので、はい、そこからアクセサリーのメーカーに入ることになって、はい、そこでいろんな素材を扱ってアクセサリーを作ってたんですね。ガラスを使ったりとか木を使ったり羽も使ったりプラスチックも使ったり、何でもいろんなものを取り入れて身につけるものを作っていたので、ある日自分の実家の近くにある小川和紙の体験教室があって和紙もなんかジュエリーになるかなっていうひらめきで、
その出会いなんですね、軽い気持ちで、
はい、4日間の、はいはい、和紙体験をしました。
でも確かに和紙のあの体験をして全工程をやってしまうとちょっと充実感が違いますよね。
そうですね、なんかそこに生えてるものをこれだよって言われて、その生えてるものがこういう木の皮になって、その皮を煮て叩いて作るっていうのが全てこう目で見えるというか、自分のその生活の中でこう季節を共にしているというか、一緒に育ってるものを使えるっていうのが、金属をやってた時とはまた違う、はい、出会いというか、はい、面白さがありました。
なるほど。UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに和紙作家の森田千秋さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
UR ライフスタイルカレッジ。
UR
の歴史は約70年。
長っ。
戦後の人口増加による住宅不足の中、各地に団地を建てた頃からずっと日本の暮らしを支えてきたの。
歴史長
っ。 UR は未来の、あ、もう CM 終わる。
時間短っ。
未来の暮らしも支えてく
UR で。ある UR
団地緑子のジャズライブ、ファンの皆様のおかげでお送りしています。団地実はファンサイトを持っています。でも誰も見に来ないの。やっぱり全国の物件情報や街の紹介がいっぱい載っている UR のサイトのような魅力が足りないのかしら。そんな憧れを歌にしました。カモン UR サイト。
UR サイトを見なさいと言っても聞かない彼とは別れなさいと。
サイトに来てね。
UR で
このお部屋は畳をフローリングにリノベーションしたの。
わー、綺麗。
ここはキッチンを新しくしたの。
ピッカピカ。
着々とリノベーションを進めている UR である。
僕もこの声を新しくリノベーション。
そういうのいいから。リノベーションも進んでる
UR である。
UR ライフスタイルカレッジ。
UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は和紙作家の森田千秋さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてその後、勉強家の森田さん、なんとオランダに留学されます。このオランダ留学っていうのは、オランダ自体が和紙と精通してる場所なんでしょうか。
いやー、そう言われるとなんでなんだろうって思うとこもあるんですけど、はい、まあ、現代アートとあとプロダクトのデザインの分野で、はい、とっても魅力的な学校があったので、はいはい、オランダを選んで、あとはオランダにペーパービエンナーレって、はい、いう紙の作家ばっかりが集まる、
はい、
はい、アート
ートの祭典がありまして、
そんな祭典が面白そうい
ろんな紙をもうひたすら積層大きく雑誌を束ねたものを彫刻してたりとか、はい、本当に自由な発想で、はい、紙の表現っていうものをする作家たちが集う、うん、はい、アートフェスティバルがあったので、はい、それにちょっと出てみたいなっていうのも。
じゃあ出品もされたんですね、
はい、2010年なんですけど、はい、その留学した次の年に出品することができて、
すごい早い、はい、ちなみに、うん、その出品された際のオランダの方からの反響っていうのはいかがでしたか？
ね、なんか紙にのことをとっても知ってらっしゃるので、和紙のことももちろん和紙といえば伝わるんですけれど、こういう透かしの模様みたいなものはやはりあんまり見たことがなかったみたいで、うん、とっても喜んでくれたのかなとは思います。
でも本当に和紙の祭典すごく興味深いですね、うん、以前もこのラジオのゲストに段ボールでオブジェを作られる作家さんが来てくださったりとか、あと切り絵の作家さんが来てくださったりとか、やっぱり紙ってこんなに無限だったんだって毎回驚かされるんですけど、皆さんの話聞いてると素材としてもすごくこう原点に近いものがありますよね。
そうですね、やっぱり昔からこの楮の木とか紙の原料っていうのは人々の、ね、生活と結びついて共に生きてきた部分があるので、うん、やっぱり今はね、こう洋服とか着るものも簡単に布がね、
はい、
安いものが入るんですけど、やっぱり紙を使ってこう、はい、私たちは身にまとっていた部分とかもあるので、うん、とても身近で大切にしてきた素材なのかなと、
うん、
思うので、みんなきっと DNA に何かきっと紙がいいって思うのは刻まれてるのかなとか。
ああ、そうですよね。いやでも本当にこう作品を拝見しててもこうやってちょっと手で触れてみてもすごくこう心が温まると言いますか、落ち着く、とても癒しをこうくれるような、そういう作品だなと思いました。ありがとうございます。では後半はですね、森田千秋さんのライフスタイルについて伺っていきます。ご自宅どんな雰囲気ですか？
アトリエをその、はい、20数年前に3人で改装しまして、
はい、
古いアパートが、はい、父親と母親が持ってたものがありまして、
はい、
こんな感じに。
失礼します、
はい、
かわいい。メンバーの皆様ですね、
はい、
すごい素敵てかもう映画のワンシーンみたいな、もうロケで使わせてくださいっていうぐらい空気感がとってもいいですね。
当時3人で、はい、古いアパートをみんなで改装して、
はい、かわいいアトリエ線路脇っていうんですね、はい、3人の作家を照らす薪ストーブの炎っていうタイトルのこちら薪ストーブ年間薪ストーブ年間の雑誌に出られてるじゃないですかすごいニッチな、ニッチなところも抑えてらっしゃいますね薪ストーブがあって、はい、木でできた椅子とテーブルがあって、うん、もう当たり前みたいにやっぱ薪のね木が床に置いてあったりとか
です、ね、皆さんこういうね中身の楮の棒も、
はい
はい、薪ストーブによく燃えるので、そういうので焚き付けに。
すごいちょっと究極の丁寧な暮らしって感じがしていいですね
私はそこでアトリエと自宅も、はい、県なので、
はい、
そこで制作と生活をしています。
すごい本当にお三人の陶器と鉄と、はい、うん、
そうですね、
この和紙に向き合う姿がとても素敵ですね。アトリエの中もあれですね、色味がちょっときなりっぽくて。
そうですね、紙を使ってたり、うん、紙が置いてあったりするので、
ね、
自然と、
うん、天井からこの大きい紙の作品が垂ら下がってるのがおしゃれです。
下がってます。紙のカーテンとか、
はい、 紙のカーテン、
和紙のカーテンを使ってます。
あの置いてらっしゃる家具とか時計とか電気とか、うんうんうん、全部ちょっとアンティーク調ですね。
アンティークになってしまったものばかりで
もうこれはなんかアンティークで揃えたいって思いますよ ね。
ね、
あと注目すべきは、うん、和紙をこの障子戸に貼ってあるっていう、これかわいいですね。
そうですね、
光が透けて、はい、レースの模様がすごい綺麗に和紙の、
ありがとうございます。やっぱり障子が一番皆さん身近かなと思うのでね、和紙といえば、はい、でもちょっと障子もかなり今少なくなってきてしまってるんですけど、やっぱり障子に使うとそういう模様とかも透けて見えるので、
はい、
やっぱり一番障子や襖に使っていただくといいのかなとは、は
い、いやーすごい、ありがとうございます、はい、本当にお家の雰囲気からも一つ一つのことを大事に取り組まれてるのが伝わってくるお部屋だったんですが、ライフスタイルにまつわることで好きなことと、もし苦手なことあれば教えてください。
好きなこと、ライフスタイルで、
はい、
やっぱりなんか構造もそうなんですけど、植物なので、
はい、
ご飯を普通に作ったり、
はい、
あのお野菜で何かお料理したりとか、
うん、はい、
そういうのはやっぱり楽しくって、うん、ウキウキ、あと発酵ですよね。
あ、やっぱり発酵、
うん、そういうなんか自然の、うん、何か自分の力じゃないそういう植物たちのなんかこうせめぎ合いというか、うん、そういう化学反応で私たちはいただいているものがね、日本のものはとっても多いので、はい、そういうものをやっぱり口にするとなんかすごい元気にもなるし、なんか健康いただいてるなと思うので、うん、そういう得意ではないんですけどお料理とかは、うん、はい、
いいですね。今日はいろんな話伺ってきましたが、ラジオいかがでしたか。
はい、とってもあの吉岡さんの優しい眼差しと優しいあの声でとっても癒されて、
はい、
素晴らしい時間でした
ありがとうございます。もうそう言っていただけて私もとても嬉しいです。いやー、なんか私もすごいほっこりしてしまいましたちょっと森田さんのオーラに包まれてしまいましたね今日のゲストは和紙作家の森田千秋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
UR Lifestyle College。
さあ朝です。目が覚めて窓を開けるとなんとも気持ちのいい風ではありませんか。あちこちに緑が広がって気分もリフレッシュ。これがゆとりある屋外空間を有する団地の真骨頂であります。早速敷地内を歩きますと清掃スタッフさんがスイスイと掃除しております。おっと、そこに子供たちが歩いてきて挨拶をした。気持ちいい挨拶の炸裂です。先ほどの子供たち敷地内の広々とした公園で遊んでおります。さあ部屋に戻ると、あっと通販で頼んだ防災用の備蓄品が届いている。さらに物が増えても大丈夫なのか、収納は収まった。素晴らしい収納力だ。そして団地内の商店街にやってきました。サクッとフィットネスで体を動かしたら近くのカフェでランチ会、さらに帰りは団地の広場でやっていたマルシェでお買い物、野菜に手作り雑貨、収穫いろいろです。見上げるとお部屋の一つ一つに明かりが灯っており、それぞれの暮らしを感じます。あれ、こんなに毎日が健やかで安心感のある生活って、うん、実に幸せなのであります。 UR 賃貸住宅。
Living College。
so long to come to me, oh baby. And love, love, your love, tell me, were you hiding from me all the time? Each time I tried to find someone to take your place, it was all in vain. No, their lips were never quite the same. No, baby, when I was kissing someone new, deep inside I was missing you. Oh, baby, you made me fall in love with you. Now I don't know just what I'm gonna do. Oh, honey, I looked out into empty space.
吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ、ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月3週目は株式会社ラフスタイル代表でインテリアトータルプロデューサーの真子さんにお話を伺います。真子さんは笑顔あふれる空間を理念に、歯科医院、サロン、オフィス、個人宅などのインテリアコーディネートを担当、また商品や店舗のプロデュース、セミナーを開催するとともに、テレビや雑誌などでも活躍されています。今回のテーマは秋を彩る植物と器のしつらえです。
だんだんと肌寒くなり、紅葉が目に映る季節になりました。そんな秋の自然をお部屋にも取り入れてみると、暮らしがぐっと豊かになります。秋にはこの時期ならではの枝物を飾るのがおすすめです。赤い実をつける鈴バラや、紅葉が美しい銅丹ツツジに加えて、ワレモコウやパンパスグラス、サンキライなどもこの季節を代表する枝物です。花瓶に無造作に刺すだけでも秋らしさが漂い、暮らしの中に季節を感じるしつらえが生まれます。またドライフラワーも秋にぴったりです。色あせたようなくすみカラーは落ち着きを演出し、長く楽しめるのも魅力。リースやスワッグにして壁にかけたり、リボンで束ねて飾ったりと、少し工夫するだけでおしゃれな空間になります。秋らしい深みのある色合いがインテリア全体を一段と引き締めてくれます。花を引き立てる器選びも大切です。陶器や木製の花器は秋の植物との相性が抜群。ガラスの器に木の実を入れるのもおすすめです。素材や形を変えるだけで印象がガラリと変わり、季節感を気軽に楽しむことができます。小物を組み合わせるのも効果的です。松ぼっくりや木の実を木製トレーに集めるだけで秋らしいコーナーが完成します。キャンドルを添えれば 夜の時間もぐっと心地よくなり、炎の揺らぎが空間を優しく包みます。季節の植物や器を少し取り入れるだけで部屋全体の印象が変わります。模様替えをしなくても枝物一つで季節感を取り入れられるのが秋の楽しさです。ぜひ試してみてくださいね。
まこさん、ありがとうございます。今回は秋を彩る植物と器の質らについて伺いました。私が参考になったのはやはりこの秋の枝物の種類を教えてくださったの、すごい勉強になりましたね。ドウダンツツジ、ワレモコウ、パンパスグラス、サンキライと、これは私もちゃんと覚えて帰りたいなと思います。秋の彩りをお部屋にも取り入れて季節感をプラス、皆さんもぜひ参考にしてみてください。グッドリビングカレッジ、今日はインテリアトータルプロデューサーのまこさんにお話を伺いました。
住みたい？
そうね、カフェとかパン屋さんとかクリニックとか美容院とか保育園とかフィットネスとかシェアキッチンが近所にあるお部屋。
そんな部屋ある？
UR なら敷地内にいろんなお店が揃っているのである。素敵なお店がいっぱい
UR である。 UR
今夜もジャズバー UR からお送りするランチ緑子のスペシャルライブ。ランチ恋の傷は UR の緑あふれる団地内を散歩して癒すの。公園や商店街、地
折々の散歩道を巡りながらできたのはこの曲、マイフェイバリット環境。
木漏れ日の UR の道で懐かしい背中を見かけたの、声はかけなかったわ。
お部屋の外も充実、
UR である。 UR
今ラジオを聞いているあなた
の中で、お部屋探し中のあなた
の中で、35歳以下のあなた、
UR の U35 割のお部屋なら家賃が3年間お得
と聞いて興味を持ったあなた、
今すぐ
U35 割で検索。
UR である。
UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 曲をつないでお送りしました。
和紙作家の森田千秋さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
作家の森田千秋さんでした。いや、和紙って本当にやっぱり好きなんですよね。見るのもそうですし、手触りだったりとか、和紙でできてるこう小物ケースとかって、なんか持ってるだけでちょっと宝物感があるというか、特別感があって、すごく昔から好きな材料なんですけど、実際にこうやって和紙作家の方にお会いすると、もうとんでもない作業工程と、やっぱり物事に対するというか、もう生活から精神からやっぱり作家さんなんだなと感動しました。そんな和紙作家の森田千秋さんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日。詳しくは番組サイト、SNS をチェックしてください。UR ライフスタイルカレッジ、来週は JO1 の豆原一成さんをお迎えします。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。
Lifestyle College. This program was brought to you by UR 賃貸住宅。
別所哲也です。10月20日月曜日の J-WAVE 東京モーニングレディオは、60年以上にわたって一線で活躍し続けている写真家の栗上和美さんをお迎えします。最近では映画国宝のポスタービジュアルも手掛けた栗上さんの飽くなき挑戦と生き抜く力にインサイト。朝6時から。
J-WAVE Traffic Information Brought to you by中央日本土地建物グループ。
東名高速は上り線綾瀬スマートインター線と13キロです。中央道上りは小仏トンネルで18キロ、関越道上り嵐山小川付近事故の影響で7キロ、川越インターでも12キロです。東北道上り羽生インター16キロ、 蓮田サービスエリア事故の影響で10キロ、常磐道上りは首都高速三郷線三郷ジャンクション先頭に八原インター付近まで20キロです。首都高速です。4号線は永福付近での工事に伴って下りの永福の出口が利用できません。渋滞は永福を先頭にして上りが中央道の調布インターまで10キロ、下りは外苑まで5キロつながっています。この影響で中央環状線は日新宿ジャンクションを先頭にして内回りが2キロ、外回りは2キロ半の渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
私たち中央日本土地建物グループは、まちづくりを手掛ける総合不動産グループです。人々に寄り添いながらこれからのまちづくりに向き合っています。まちをつくる、ともにつくる、
未来を競争する
中央に土地。
J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
関東南部、今日は湿った空気の影響で雲が広がり、ところどころで雨が降っています。この後は雨の範囲が広がりそうです。明日月曜日は朝までは雨が残りますが、次第に止んで日中は日の差すところもあるでしょう。都心の明日朝の最低気温は15度、最高気温は20度の予想となっています。以上、ウェザーインフォメーションでした。
あ、この水美味しい。
それは名水の水かもしれません。エアポートで、ホテルで、レストランで、浄水器の名水は美味しい水をお届けしています。
日本の水を美味しく、浄水器の名水です。
名水。
東京にはエンターテインメントが溢れている。
レコメンター
、アート。
2017年の初開催以来、デザイン、アート、インテリア、ファッション、テクノロジーなどをテーマにした日本最大級の回遊型デザイン&アートフェスティバル、デザイナート東京。今回のテーマは Brave、本能美の追求。渋谷パルコに隣接する大型ポップアップストア、メディアデパートメント東京で開催されるオフィシャルエキシビションデザイナートギャラリーでは、香港を拠点に世界的に活躍する建築設計事務所コレクティブが、日本で初めて空間演出を手掛ける。世界中のデザイナーやスタジオが東京に集結するデザイナーと東京2025、10月31日金曜日から11月9日日曜日までの10日間、表参道、六本木、渋谷、銀座などの各エリアにて。
Recommender on 81.3 J-WAVE。
支えたり支えられたりですね。あなたを支えるワンランク上のカード、セゾンアメックスカード。
We'll soon be arriving at 7 p.m.
Time Clock on J-Wave in Saison Card.
Wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
夜7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤です。ということでピストン西澤の横にはこの方、西西コンビの、
はい、交通コメンテーターの西村直人です。
何その DJ